ではここからは FP 達田のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。では FP 達田こと達田浩二さんです。今月もよろしくお願いいたします。
達田でございます。よろしくお願いします。
達田さん、はい、なんか東京に行っていたと。
あ、実はそうですね、昨日までちょっと実は東京に行ってまして。
いや、ちょっとこの雨大変だったじゃないですか、
はい、いや本当に結構な雨でしたよ、
ね。は
い、ただ、まあ、雨が夜からすごい強くなったようなんですけど、うんうん、その前でうまい具合に帰ってこれたので、うん、なんとか飛行機も遅れなく、はい、飛んで
帰ってこれたと、はい。いやー、もしね帰ってこれなかったらまさかのオンライン出演とかね
いや本当ね、
電話出演という可能性が
だから本当事前に田口さんにもメール送ってましたけど、うん、本当ね、はい、結構僕もドキドキしていて
ちょっとね、はい、ワンコーナーちょっと出演するぐらいならまだしもね、うん、クイズ出したりとか、ね、いろいろしなければいけないので、うん、なかなかオンラインだと大変だったかもしれないですもんね。
そうですよね。
いや、帰ってこれてほっと、
いや本当に良かったです
しております、はい、最近こういうほら天気のなんていうの急変とかで飛行機飛ばなくてとか、うんうん、すごい遅れちゃってとかで、
そうですよね、
油断ならないですよね。
なんか今年はね、そして台風が例年よりもうここまでも多いっていうことで、いや本当にドキドキでした。
そうですか、お疲れ様でございました、はい、今日は無事にね、普通にスタジオでお送りできるということでほっとしております、はいはい、さてまずは今月のテーマですけれども、はい、家計の味方、ポイ活とポイント投資の上手な活用法ということで、これ新たなテーマですね。
そうですね、うん、初めて僕も扱うテーマなんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと町ゼミとも絡めてですね、はい、ちょっとこういったようなテーマに今月はしてみました。
はい、わかりました、楽しみにしております、はい、そして冷蔵庫も無事。
そうですね、無事というかですね、まだお金は入ってきてないんですけど。
まだ入ってきてないんだ、
は
い、
一応5万2000円お支払いしますっていうところまでは終わりました、
うん、決定通知はされた、はい、ということですね。
そうですね。
でまだ振り込まれてはいないと、
毎日通帳を見ながら
5万2000円だからでかいですもんね。
まあ、そうですね。
あら、はい、でも決定通知が届いたということは、
そうですね、
あとは待つばかりと、
そういうことですね。多分今週中には入るのかななんて思ってるんですけど。
そうですか。リスナーさんの中でこの補助金を活用できた方がどれぐらいいるのかね、
は
い、
そうですね、結構多いとは思うんですけどね、はい、
ね、人気の補助金で早々にね結構な予算額が使われたということでしたので。
そうですね。で今日ホームページ見たら、もう予算額なくなる、あと100万ぐらいしかないっていうことで。
あ、でもそうなの、ちょっとあるんだ。
うん、ただすでに申請中の人もいらっしゃるので、もう今から申請しても間に合わないかもしれないよっていうのはホームページに書いてましたね。
あ、そうですか、わ、はい、かりました。はい、タツタケはギリギリ、ね、ギリギリというかちゃんと政府で冷蔵庫、5万2000円の決定通知が届いたということで、羨ましい限りでございます。はい、さてそれではまず、8月の注目ニュースからいきましょう。はい、はい、ではまずは1つ目、はい、ふるさと納税の納税額が過去最多に、でも今後はどうなる。
はい、ということでですね、8月先月結構いわゆる地震とか、はい、あとね水災とか、先ほど話しましたが、ちょっとそういったような話題もあったんですけど、うん、ちょっとそれとはちょっと別の話題をちょっと2つ取り上げてみようと思うんですが、はい、1つ目ふるさと納税です、
うんうん、
まずこちらですね、先々月になりますね、7月の31日に総務省がですね、昨年度のふるさと納税の寄付額が約1兆3000億円となって、6年連続でまず過去最高を更新したと発表したんですね。そしてですね、小樽市への寄付額なんですけど、こちらはですね、一昨年度と比べて約4億円増えて約12億4000万円。
すごい
増えましたよ ね、
増えましたね、
となったんですね、ちなみにこの12億4000万円という額、北海道で179市町村ありますが、どれぐらいの順位だか分かりますか。
全然分かんないけど。
ですよね、
うん、
これですね、調べたところ第34位なんですね。
あ、それでも34位なんだ、
だ結構上の方なんですけど、上には上がいるみたいな、特に道東の方とかね、結構強いところ、いくらとか
海産物系 ね、
そういったものがあるので、それには劣るんですけど、それでも第34位ということで素晴らしいかなと思うんですね、またですね、これ寄付額から まあ、実際お礼の品を送る経費だとか、うんうん、あと他の市町村に逆にまあ、ふるさと納税されている小樽市民の方もいらっしゃるので、うんうん、まあ、そういった住民税の流出額などを差し引いた実質の収支ってよく言うんですけど、うん、これはですね約5億8000万円ということで、はい、まあ、こちらもですね約1億8000万円増えたんですね。
おー、すごいですね。
まあ、したがってふるさと納税で小樽にまあ5億8000万円入ってきてると、うん、まあ、そういうことになるわけですね。
大きいですね、
うん、本当にありがたい限りですよね。
はい、
ただですねこれ全国の寄付額で見ると実は一昨年度まではですね毎年 10% 以上増えてたんですけど、実は昨年度は約 4% の伸びにとどまったんですね。
あら、
うん、でこれですね、前に特集でやりましたが、うん、総務省が昨年10月に、うん、ふるさと納税の寄付仲介サイト、うん、まあ、さとふるとかふるなびとかいろいろありますけど、うんうんうん、まあ、そういったですね仲介サイトへのポイントをつけることを禁止したことがやっぱり影響したと言われているんですね。でさらにですね実は現在ですね、うん、各自治体、まあ、これ小樽市含めてですけど、うん、お礼の品などに使う使える経費って今寄付額の 50% までって決められてるんですね、うん、なんだけれどもこれですね国がこの経費の多さをちょっと今問題視していて、はい、実は今年の10月、来月ですね、うん、来月から毎年 2.5% ずつ下げていくことにしたんですね。
はい、
でまあ、3年後の2029年の10月には、うん、これ寄付額の 40% までとなるんですね。なのでこれ返礼品のお得度が、まあ、そうなると下がるということで、うん、さらに寄付額が減るんじゃないかということが今言われてるんですね。
はい、
なので各自治体、まあ、これ小樽市ももちろんなんですけど、うん、まあ、今対策に頭を悩ませていると、うん、まあ、そういった現状があるんですね。
そっか、まあ、本来の使い方に近くはなるんだろうけど、うん、納税する側としては、まあ、お得度が減っちゃって、
そういうことですね。
結果的に全体数が減ってるんだった、減ってしまうんだったら意味ないかなみたいな。
まあうん、そうですね。まあまあ、何がね本来ふるさと納税の目的なのかっていうのもあるんですけど、まあ実際ね寄付する側から見ると、うん、やっぱりねお礼の品も目当てにしてっていう方はやっぱり実際多いのが事実ですので、まあ、そのお得度が下がっていくとやっぱりちょっと寄付額も減ってしまうんじゃないかなっていうところはあるわけですね。
そっか、これ自治体とかも大変ですね。
まあ、そうですね、うん、でまあ、ふるさと納税って、まあ、そういう意味では未だにですね、うん、毎年制度がコロコロ変わってるんですよね。
はい、
で本当に寄付っていうのは本当にありがたいことなんですけど、うん、まあ、こういう状況だとですねやっぱりその寄付金の収入も安定せず、うん、まあ、安定財源としてもですね、うん、やっぱり見込みづらいっていうのはやっぱり自治体側としてもあると思うんですよね。
はい、
まあ、なのでですね、まあ、早くやっぱり制度が安定してほしいなと思うところではありますよね。
う
ん、
はい、そうですね。
はい、で最後にですね、うん、小樽市外のリスナーの皆様、うん、今年も小樽市への寄付をどうぞよろしくお願いいたします。
いよ、元小樽市役所職員って感じですね。素晴らしい。
はい、
本当ですね。
はい、
ぜひ小樽市への寄付よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、では8月の注目ニュース2つ目、
はい、
SNS や動画の長時間利用、子どもの学力への影響は？
はい、ということでですね、うん、これ8月の3日の話になるんですが、
はい、
文部科学省がですね、うん、小学6年生と中学3年生、田口さんの娘さんも中学3年生ですが、
はい、
を対象とした2026年度の、いわゆる今年度ですね、うん、全国学力テストの分析結果を発表したんですね。
はい、
でこれによるとですね、小学生の3割超、うん、で中学生の約半数が SNS や動画を1日3時間以上視聴していて、
はい、
また長時間であるほど成績が低い傾向があったということを公表したんですね。い
や、本当にこれ問題ですよね。はい、
いやちょっとまずこの数字自体ちょっとびっくりしたんですけど、
いや余裕で見てますよ。
やっぱりそうなんですかね。
余裕で見てます。はい、
まあ、それでですね、うん、これ視聴と学力の直接的な因果関係っていうのは一応文部科学省では不明としてるんですね。うん、
はい、
ただこれテストと同時に行ったアンケートで、うん、学校の授業以外に1日1時間以上勉強してますって答えた生徒の割合が、うん、小学校6年生で約半分 50%、
うんうんうん、
で中学校3年生で約 60% だったというんですね。
うん、
でこれはですね5年前から 10% 以上減ってるんですね。 まあ、このためですね、文部科学省も SNS などの長時間利用で生活習慣が崩れてんじゃないのかなっていうですね、うん、まあ、そういった問題しかやっぱり持ってるようなんですね。
本当深いため息です、はい。
まあ、それでですね、まあ、SNS といえばですね、愛知県の豊明市が、まあ、昨年ですね、うん、スマホの使用時間は2時間以内を目安にしましょうといった条例が、まあ、昨年10月から施行されました、うん、あと埼玉県の川口市もですね、子どものインターネットの適切な利用を推進する条例が作られているんですね、はい。また海外に目を向けますと、昨年12月にオーストラリアが世界に先駆けて16歳未満の SNS の利用を禁止する法律を施行しました、
はい。
でこれにですね、インドネシアやマレーシアも追随したほか、うん、まあ、最近ではヨーロッパなどでもですね、未成年者の SNS の利用を禁止制限する動きが見られます、
はい。
で日本ではまだですね、そこまでの対応は検討されていないようなんですけど、うん、まあ、私も最近ですね、相談とかでやっぱり子育て世代のお客様は結構増えてまして、うん、
はい、
まあ、そういったですね、お客様からのご相談も増えている中、今後の動きですね、やっぱり注目しているところなんですね、
はい、
はい。まあ、本当に田口さんの娘さんも、うん、まあ、そういった意味でやっぱり、まあ、今の話ですと SNS 動画大好きと。
大好きですねそのオーストラリアのニュースを見たときに、ちょうどなんかニュース見るときに一緒に下にいてテレビ見てたんですけど、信じられない、もうバカじゃないとかって、本当にオーストラリアの政策を、こき下ろしてましたよ、うちの娘は
そうなんです、ね、
こんなことしたらうんたらかんたらとかってすごい文句言ってましたけれども
なるほど。
いや、まあ、小学生の時はね、私も結構何時まで何時になったらスマホは、小学生の時はうちスマホ渡してませんでしたけれども、うん、中学1年生ぐらいまでかな、何時になったらスマホ貸しなさいって言って私が預かるとかいうふうにしてましたけど、もう中3ですからここまで来たら自分で管理できなきゃダメなわけですよ、うん、だからできてるできてないは別として任せてます、言ってます、こうやって使ってるとこうなるんだよと、それでも使うなら使いなさいということでもうあとは、まあ、自己責任っていうのもあれですけれども何もかにもこう縛るっていうのは逆に良くないかなと思っているので、はい、
なるほどですね。
でもちょうど他のお友達の生徒さんというかね、お友達の親のことを聞いたら、うん、もうすごい細かく決められてるうちもあるみたいです。
まあ、やっぱりそうですよね、うん、まあ、家庭ごとにやっぱりね結構違いますよね、
全然
そういったしつけ方というかね、
はい、はあって感じですよ本当にな
るほど、
はい、
はい、すいません、ちょっと暗い話題にしてしまいましたね。
いやいやいや、もうなんか嫌な予感がしますねこの暗い始まりは、はい、
いやいやいや何をおっしゃいますか
はい、
はい、じゃあそれでは行きますか。
行きますか、はい、はい。田口智子がマジで答える家計クイズ3問勝負
パチパチパチパチ。
もう前回ちょっと私泣きそうでしたからね、まあ、辰田さん、
そうですね、2ヶ月続けてね
はい、
私も本当先月泣きそうでした。
いやいや、もうね出す側のプレッシャーもあるしね、答える側のプレッシャーもありますが、はい、気を改めてい
きましょう。じゃあ1問目で取りましょう。
はい
はい、じゃあ今月はですね、3択問題3つにしてます、
うん、はい、
はい、じゃあ行きます。第1問、はい、第1問です。農林水産省は消費量が多く生産や出荷を安定させる必要がある国の指定野菜っていうのを定めてるんですね、
はい、
はい、で現在15種類定めています、
うん、
ではその15種類目として今年4月に指定された野菜は次のどれでしょう。3択です。1番ごぼう、2番ブロッコリー、3番ズッキーニ。
もうごぼう、ブロッコリー、ズッキーニ、国の指定野菜、
はい、まあ、15種類目としてですね、うん、今年52年ぶりに実は定められたんです。
52年ぶりね。
はい。
いやー、2つで迷ってるんですよ。
お、何とないですか？
ごぼうは違うと思うので、ブロッコリーかズッキーニ。
なるほど。
いやー、ズッキーニ。ブロッコリーか。
そっち行っちゃった。これブロッコリーなんですね。
いやー。うん、
国の指定野菜っていうのは長らく、これキャベツ、きゅうり、里芋、大根、トマト、ナス、人参、ネギ、白菜、ピーマン、レタス、玉ねぎ、ほうれん草、じゃがいもの14種類だったんですけど、
ごぼう入ってなかったんだ。
はい、ごぼう自体は入ってないんです。
あー、
はい。で、今年の4月にブロッコリーが約52年ぶりに追加されたんですね。
いやー、ブロッコリーかと思ったんだけどな。
あー、そっち行っちゃった。
なんか52年ぶりっていうとブロッコリーなんかだいぶ昔からあるよねと思って、ズッキーニに行っちゃった。
あのブロッコリーの生産も今、はい、そして消費量もすごく伸びてるんですね。
わかりました、
はい、
嫌な予感がまたするぞ。
なんとか止めよう、はい、じゃあ第2問いきます。
だそれ
やっちゃった。はい、じゃあ第2問いきます。民間の調査によると昨年日本で買われたお墓の種類で最も多かったのは次のどれでしょう。1番一般墓、まあ、これいわゆる墓石を買うってパターンですね、
はい、
2番納骨堂、
うん、
3番樹木葬。
樹木葬って何ですか。
あ、いわゆるなんていうんですかね、いわゆるあの草木の生い茂るところにいわゆるまあ、お骨とかを入れる、そういったパターンですね。
2番。
これ実はですね、鎌倉新書という、会社が今年3月に、発表した調査でいうと、
はい、
昨年日本で買われたお墓で最も多かったのは樹木葬なんですね。
樹木葬って初めて聞いた、
は
い、
うん、あ、そうなんですね、はい、最近結構ねニュースとかでも結構、うん、朝の例えばワイドショーとかでも結構取り上げられたりしますけど、
はい、
これ全体の約 47%
なんと
なんです。
もう一回樹木葬って どうするんですか。
いわゆる草木とかですね、うん、いわゆるそういったいわゆる例えば木の下とかあるいは、うん、樹木の下とか北海道はそれほどないのかもしれないですけど、
うん、
結構やっぱり本州とかあちらの方では増えてる、はい、あと安いっていうのもあるんですね、結局ね、お値段がね、
はい、
まあ、そういったような、形式なんですけど、まあ、これが 47% を占めてるんですね。
なんと。
ちなみにですね、一般墓とか納骨堂そして合葬墓っていうのはそれぞれ各 10% 台となってるんですね。
あ、そんな少ないんだ、
うん、そうなんですね。
一般墓は少ないんだろうなと思って墓じまいするみたいな、
う
ん、
そうですね、まさに最近そういった傾向が増えてるんですけど、
うん、
まあ、この番組でもですね、まあ、そのうちお墓についてね、うん、一回ちょっと特集してみたいなと思ってますね。
わかりました。ほらもう辰田さんが変なブブーって鳴らしちゃうから。
うわ、
3問目、
まあ、はい、頑張りましょう。
はい、
第3問、まさに中学校3年生に関する問題です。今年4月に入学した道内の高校生、これ通信制とか高専を除きますが、はい、のうち私立高校に入学した生徒の割合は次のどれでしょう。1番約 15%、 2番約 30%、 3番約 45%。
私立高校に、
そうですね、北海道の高校生のうち私立高校に入学した生徒の割合はどれでしょうってことですね。
3番。
しかも2回押しちゃった、ごめんなさい。
何番なの。
これ2番なんですね。約 30% で、北海道の教育委員会によりますと、この春私立高校に入学した生徒の割合は約 30.2% で、これ過去最大だったんですね。
そうです、最大でも 30.2% なんだ、うん、
で特に札幌以外からやっぱり札幌の私立高校に入学した人が増えたってことなんですね。
まだまだじゃあやっぱ北海道は公立が多いんだ、
うん、でそうなんですね、まだ北海道はそうなんですけど、ただやっぱり増えている傾向にあるので、
すごい増えてるんだと思ってました、
は
い、
まあ、まさにね、授業料が今年の春から実質無償化されたっていうところがやっぱり大きいんですけど、まあ、来年の4月もですね、また教育の特集の中で、まあ、今後注目していきたいなと思うんですよね。
ダサさん、クイズコーナーはもう今月でやめましょう。
やめましょうか。いや、
残念、
残念すぎる。
そうですか。いや、まあまあまあまあ、
まあ、ガチでやってるというのは本当に伝わってるからと思うんですけどね。
はい、頑張りたいと思います今後も、はい、
そうですね、
はい、
また 気を取り直してまた来月頑張りましょう。
わかりました、はい。ではここでリクエスト曲をお送りしたいと思いますが、
はい、今月ですね、秋にヒットしたデュエット曲を2曲いこうと思うんですけど、はい、1曲目1989年にヒットしたこの曲で、オヨネーズの麦畑お願いします。
はい、では、後半に入っていきたいと思います。引き続き辰田さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今月のテーマが家計の見方、ポイ活とポイント投資の上手な活用法ということですけれども、はい、まずそもそもポイ活とかね、言葉は聞きますけど、ポイ活って何でしょうか。
はい、ポイ活とはですね、これポイント活動を略した言葉なんですね。うんうん。で、買い物ですとかサービスを利用することなどでポイントを上手に貯めて、それを暮らしに活用する取り組みのことを言うんですね。はい、で、例えばですね、スーパーやドラッグストアなどでポイントカードを提示したり、あとクレジットカードやスマホの決済サービスを利用したりすると、利用額に応じてポイントが貯まったりします。うんうん。またネットショッピング、インターネットのショッピングなどでもポイントがつくなど、私たちの生活のさまざまな場面でですね、最近はポイントを貯めることができるようになってますよね。はい。で、例えば100円の買い物で1ポイントがつく、これよく 1% 還元って言い方したりするんですけど、うん、その場合でもですね、月に5万円利用すると500ポイント、うん、年間では6000ポイントになって、これ1ポイントを1円として使える場合、年間6000円分になるわけなんですね。はい。で、今物価高が続いていて、前半でも8位から11位の間でもですね、はい、取り上げたりしましたが、うんうん、物価高が続いている中、7月もですね、北海道の物価は、2.7% 上がってるんですけど、その一部でもですね、ポイ活で補えたら、いいんじゃないかなと思うんですね。はい。そういう意味ではですね、物価高対策っていう意味でも、ポイ活っていうのも結構大事なのかななんて思ったりするんですね。
う
ん
う
ん。
そうですね。どうせ買うんだから、買ってる時にポイントが貯まった方がいいですね。
はい。で、ちなみにですね、はい、先週ですね、私実は高校時代の友達とちょっと飲んだんですよ。うんうん。で、その中でですね、一人はですね、彼はですね、Dポイントを十数万ポイント貯めたらしいんですね。
う
ん、
すご
っ。うん。で、本当だったら今日彼にここに喋ってもらった方が良かったんじゃないかなと思うんですけど
ドコモの D ポイントですね。
そうですね。
携帯電話のポイントずっと貯めてたのかな。
うん。ちょっと詳しくはね、それ以上聞かなかったんですけど、うんうん、いやすっげえなーと思って。
すごいですね。
一応そういう、そういう友達もいるという形なんですね。
わかりました。はい。じゃあ、その方に今日来てもらいたかったぐらいですけれども、はい、ポイントを上手に貯める、また使うコツとかあるんでしょうか。
そうですね。で、大切なのはですね、うん、やっぱり貯めるポイントをある程度絞ることなんじゃないかなと思ってるんですね。で、最近ですね、よく6大ポイントって言われたりするんですが、ちなみにたけしさんの知ってるポイントって、先ほど D ポイントってのが出てきましたが、うん、どんなポイントがあるかご存知ですか。
いや、私は楽天ポイントかな。
そうですよね。うん。まさに楽天ポイント、今これ圧倒的にシェアが大きいですね。はい。で、あとそしてその他に、例えばペイペイポイントとか、V ポイント、うん、あとは先ほど話した D ポイント、うん、あと au ポイント、はい、これポンタポイントとも言いますが、
それも貯めてる。
はい。うん。あとそして和音ポイントですね。はい。これ一応ですね、6大ポイントってよく言われるんですね。うん。この他ですね、最近は新たなポイントも次々出てるんですね。
へ
え。で、ちょっと私も東京行った時に、うん、東京駅の近くのお店とかで買い物したら、うん、JFE ポイント持ってますかとかね。
う
ん、JFE じゃない、JRE か、JR 東日本のポイント持ってますかとか、そういうようなことを言われたりもしたんですが、うんうん、新たなポイントもやっぱり次々出てます、
うん、
そしてですね、昔ながらのポイントカードなんてもあったりしますよね。
はいはい
はい。私も蕎麦屋のポイントカード買ったりしますが、そういったですね、ポイントカードもあったりしますが、これらのうちのですね、どのポイントを貯めるかっていうのをまず考えたいところですね。で、ある番組でですね、ポイ活の専門家、こういう専門家もいるんですけど、うん、
はい、
がですね、ポイ活では貯まりやすいポイントを貯めるんじゃなくて、うん、使いやすいポイントを貯めることが大切ですって話したんですね。
あ、
で、私もまさにそう思います。
はい。
使いやすいポイントを貯めないと意味がないんですよね。うんうん。 でその意味ではよく買い物で利用する店で、うん、あの使えるポイントを、うん、まあ、普段の支払いで使うクレジットカードやポイントカードで貯めるというのがやっぱり良いんじゃないかと思うんですね、
はい、
であの私の例で言いますと、あのまずスマホはドコモなんです私、
うんうん、
そしてですね、あの実はあの事務所の隣にローソンがありまして、はい、まあ、ご存知かと思うんですけど、うん、あのローソンでは D ポイントが使えるんですね、
はい、
なので僕の場合だと、あのよしじゃあ D ポイントを貯めるぞと、
うん、
だからドラッグストアでの買い物は D ポイントの貯まる例えばサンドラッグやサツドラを使おうと、
はいはい、
であのタビさんさっき楽天と言いましたが、うん、あのツルハは楽天ですね、
そうですね、
はい、うん、まあ、そういうようなことになりますし、あとあのクレジットカードもあの、うん、そういった D ポイントの貯まるカードにするぞと、
うん、
あのまた実際私はあのデビットカードを使っているんですけど、うん、まあ、そういったような感じになるのかなと思うんですよね、
はい、
まあ、田口さんはそういう意味では楽天というところで、
そうですね、楽天ポイントが多いかなやっぱり、うんうん、
だからやっぱりあのまずメインで、ね、貯めるポイントをどれにするか、 あの、うん、あれもこれもとやると本当に管理大変になるので、まあ、そういったことを考えるとまずいいのかななんて思うんですね、
はい、
はい、
分かりました、まあ、そして最近はポイント投資という言葉も聞きますけれども、はい、
そうですね、
うん、
であの最近はですね、あの貯めたポイントを買い物だけでなくて、うん、あの投資に活用できるサービスもあるんですね、
うん、
であの、まあ、最近はですね、あの多くのインターネット証券会社などで利用できて、うん、例えば楽天証券では楽天ポイント、
うんうん、
で SBI 証券ではあの V ポイントやポンタポイントで行うことができます、
はい、
であのそのポイント投資はあのポイントを使ってあの実際に投資信託や株式を買う仕組みなんですね、
うんうん、
ただそれとは似たような仕組みで、あのポイントを使って投資の疑似体験をするポイント運用という仕組みもあります、うん、
はい、
でちょっとここで一通メッセージちょっと読ませていただこうと思うんですけど、ストーブ奉行さんから、
はい、
ポイント集めてますよ、ポイントサイトと呼ばれるところの、ゲームなどをやって月に数百円ほどになってます、でこれを運用するとさらにポイントになるのらしいのですが詳細を知りたいです、でポイント投資じゃなくてポイント運用の方ですってことなんですけど、
はい、
まさに今、後半で読み上げた、
うん、
あのポイントを使って投資の疑似体験をする、なのでこちらはですねポイントが単に増えたり減ったりするだけの仕組みなんですね、
はいはい、
なのでポイントが増えたり減ったりするだけなんで、うん、あの例えばこれ大きく儲かっても確定申告とかをする必要性とか、まあ、そういったものはないんですね、はい、単にポイントだけが増える減るなんで、
うんうん、
でこれに対してポイント投資っていうのはあのいわゆるですね、例えば売ったりするとその株式や投資信託をですね、
うん、
売ったりすると、まあ、お金が入ってくると、
そっか、
うん、そういったことになるという違いがあります、
ポイント投資とポイント運用の違いと、
はい、そうですね、
はい、
はい、であの、まあ、ポイント投資の良いところ、まあ、運用もそうなんですけど、うん、まあ、現金を使う場合と比べてやっぱりあの投資を始める心理的なハードルは低いことが挙げられると思いますね、うん、
はい、
あのまあ、例えばあの買い物で使った500ポイントを使ってあの投資信託を買えば、
うん、
あのまあ、値段が上がったり下がったりする経験を通じてですね、うん、まあ、投資の仕組みを学ぶきっかけにもなると思うんですね、
はい、
まあ、なのであの例えば投資には興味があるんだけどいきなりお金を使うのは不安だなという方はですね、
うん、
まあ、まさにですねあのこういったポイント投資あのポイント運用するっていうのも一つの方法かなと思いますね、
確かにいきなり現金よりは、うん、なんかまあ練習がてらじゃないですけれどもポイントの方がいいですね、
そうですよね、
いろんな意味で、
うん、
気持ち確かに楽かもしれない、
はい、
はい、分かりました、まあ、そんなポイ活そしてポイント通して気をつけたいことはあるでしょうか、
はい、まずポイ活の注意点というところで、うん、あのポイントの還元率だけにですね目を奪われないこと、うん、まあ、これ結構大切ですね、はい、
うん、
例えばあの 20% ポイント還元っていうですね、まあ、そういった見出しでドーンと例えばあの出ていたとしても、うん、実際にですね 20% の還元を受けるにはこれたくさんの条件をクリアしないとはないですね、
はいはいはいはい、
まあ、例えば何をすると何ポイント何パーセント、うん、何をすると何パーセントって感じで、うん、本当にたくさんの条件を満たさねばならないです、
はい、
そしてですね、あとあの上限額が決められている場合もあるんですね、
うん、
あの例えば、1万ポイントまでですよとか、
うんうん、
まあ、そういうような形で書かれちっちゃく書かれている場合もあるので、
うん、
まあ、それもですね、あの見逃さないように気をつけたいところですね、
はい、
そしてですね、あとあのサービスの内容だとか、うん、ルールが変更される可能性があることにも注意したいですね、
はい、
ちなみにですね先週1日もですね、
うん、
実は D カード、
うん、
まあ、これ D ポイントが貯まるクレジットカードですけど、
うん、
このポイント還元率は下がることが発表されまして、
あら、
ネットで結構炎上しましたね。
Dポイントは使ってる人多いだろうから、うん、それは炎上するかもしれませんね。
まあそうですね、うん、まあ、そういったことがあったりしましたね。
はい。
そしてあと次にポイント投資なんですけど、うん、あのポイント投資であってもですね、やっぱり投資ではあるので、うんうん、あの当然投資したポイントが減ることもあるわけなんですよね。
はい、そりゃそうだ。
まあ、それが気になる方はですね、あの投資する対象を事前に確認してあの見定めたいところですね。
はい、
はい、で最後にですね、ポイ活もポイント投資も上手に利用すれば家計管理ですとか資産形成のきっかけになるんですけど、うん、ただあのポイントがたくさんつくという理由でですね、あの必要のない商品まで買ってはいけないですよね。うんうん、そして何よりですね、生活がポイントに振り回されてはこれもう本末転倒になってしまいますよね。うんうんうん、あのなのでですね、あの私自身はですね、うん、実は今まであんまり積極的にですねポイ活をしてこなかったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとですねこの前あの友人の話を聞くとちょっと私もですね、あのちょっとその友人を目指して D ポイント貯めてみようかなって、う
ん、確かにちょっと十数万ってすごいですもんね、うん、ポイントとはいえね、
ちょっとあの友達に教えてもらいながら、うんうんうん、ちょっと貯めてみようかななんて思ったりしてますね。
そうですか。でも私もこの機会にちょっとポイントを絞るっていうのは大事、うん、かなと思いました。あんまり私もそこまでこう豆じゃないので、まあ、とりあえず何かのポイントつきますって言われたらその都度じゃあはいはいって感じでそれぞれ出してたところを、うん、はい、じゃあ楽天なら楽天ポイントに全部貯めていけばより大きなポイントが貯まるってことですもんね。
まあ、そうですね。
はい、ちょっとそういうことで私も見直してみようかなと思いました。
うん、そうですね、うん、はい、そういったことも一つ考えられるかなと思いますね。
わかりました。では、はい、最後にまとめお願いいたします。
はい、最近は買い物やさまざまなサービスで貯まったポイントで新たに買い物をしたり、うん、貯めたポイントを使って気軽に投資をすることもできますが、うん、ポイントを貯めることに疲れてしまっては元も子もありませんので、はい、楽しく取り組みましょう。うん、まあ、不明の点などございましたら気軽にお問い合わせください。
はい、わかりました。なんかさっきのストーブ奉行さんからの話じゃないですけど、ゲームしてポイント貯まるとかっていうのもね。あ、
そうですね、
どうせゲームするなら、はい、じゃあ貯まる、うんうん、ゲームの方がいいとかね、ありますもんね。まあ、
そうですね。
はい。はい。楽しくポイントを貯めるということも大事ということですね。はい。はい、では、リスナーさんからメッセージいろいろいただいておりますので、ではまず、達田さんお願いします。
はい。あの、今月もたくさんのメッセージありがとうございます。
はい。
まず、ゆうじろいのちさんから、うん、まず、ポイントは活用してますよ。3000ポイントぐらい貯めてますっていうのがありました。
はい。
そしてですね、貯めているもの、集めているもの、記念切手とかレアなテレフォンカードとか、うん、石原裕次郎さんのテレフォンカードとか、うん、石原裕次郎さんの記念切手とかですね。
すごい、
さすが裕次郎猪さん。
ね、それもなんかしばらくずっと持ってたらプレミアムな価値がつきそうですね。
いや本当ですよね。うん、まあとりあえずでまだまだありますけどねっていうことでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして次ですね、風船さんからですね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
辰田さん、先日は小樽部さんでお会いでき嬉しく思っています。お元気そうで何よりです。ありがとうございます。私が貯めているものですが、持ち物は少なくが私のモットーのため、今貯めているものはないです。うん、あるとすればスーパーやドラッグストアのポイントくらいです。ポイントとクーポンをうまく活用していますよ。道民ポイントも先日買い切りました。お米買いました。
あ、
かっこ笑いってありますけれども、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですね、ポイントも立派にね集めるものですので、うん、楽しく集めていきましょう。
はい、
ありがとうございます。で最後ですね、10時台でもちょっと読んでいただいたようですけど、うん、大滝彩二さんですね。
はい、
まあ、多趣味な僕はサブカル収集家でして、漫画や小説の帯や映画のチラシなどなど、今回紹介したのはご当地キューピーです。最近はちいかわなどのキャラクターとのご当地コラボに押され、もはや絶滅危惧種というところで、いやこれで10時台にも聞いて笑ってしまったんですけど、いや確かにね、ご当地キューピーってありますよね。
私あんまり記憶がないんですけど、どういうところで売ってます？
あ、でも観光地とかで結構売ってませんかね。
そうなんだ、
うん、
へえ。
まあ、東京では、うん、ちょっと今回東京では見なかったんですけど、うんうんうんうん、まあ、売ってるところはあると思いますね。
そっか、これからちょっと気にしてみよう。はい、うん、
でだからこそ貴重でマニアご好に火がつくのです。妙な使命感から出張のたびに、保護活動に勤しんでおりますもう爆笑しました。
面白
北海道もまだまだ保護できていないキューピーちゃんがいそうなので、道民の方の情報を待ちております。笑いというところで、まあ、長文失礼しました。マニアの話題になるとついっていうところで分かります。
、はい、ね、 え、ちなみに辰田さんは？
あの僕もですね、さっきの風船さんと同じで、うん、あの最近結構、まあ、就活というにはまだ早いんですけど、うんうん、あのあまり物をですね貯めないようにしてるんですね、はい、なので今集めてるものはそれほどあのほとんどないんですけど、うん、ただちっちゃい頃あの、うん、小中学生の頃は実はあの切手集めが、
はい、
趣味でして、まあ、それこそですね集めた切手を眺めながら、うん、あとそしてあの切手カタログってあるんですよ、あのこの切手あの今の値打ちはいくらとか、うんうんうん、あのそれですね、まあ、見ながらですねあのニヤニヤしてました。あ、本当になんか嫌な子供ですね。
いやいやいや、でも切手ってやっぱりあの小さいサイズの中にすごい素敵なこう世界が広がってるから、
う
ん、
ね、
今特に形も様々だったりするから、うん、切手もねすごい素敵ですよね。
そうですね、本当に種類っていうか、うん、まあ、それこそご当地切手みたいなのとかね、はいはい、いろいろ出てますのでね、
なんかこれ使うのもったいないなっていう切手いっぱいありますもんね。
そうですよね、
うん、そっかそっか。じゃあ今はあまり集めてないね、うん、集めるってことはしてないけど、昔は切手を、
ね、集めてたかなっていうところですね。
そうなんですね、はい、はい。ではこちらにもメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ラジオネーム猫人間31さんから、
はい、ありがとうございます。
野暮用から帰宅し、辰田さんのサンサントーク聞いております。
ありがとうございます。
聞けるときはなるべく聞くようにしております。
嬉しいです。
1、分かりやすい説明。2、懐かしい辰田さんの北海道弁のイントネーション。いいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
猫人間31さんは、小樽出身なんですけど現在は奈良に住んでらっしゃるので。
そうなんですね、奈良県から。
そう、北海道弁がやっぱり大好物なんですよ。
なるほど。
うん、我々のこのあんまり気にしてないけれども、やっぱりイントネーションがちょっとね、外に出てみると分かるものってあるじゃないですか、
う
ん、
は
い、
そうですね。
それがね、懐かしく感じるんですって。なので懐かしい辰田さんの北海道弁のイントネーション、喜ばれております。
いや、嬉しいです、
ね、よかったですね、はい、ということでメッセージありがとうございました。
ありがとうございます、
ね、私もね、あの集めてるものないかな、どうかなと思ったんだけど、私はあんまりそのコレクション系がないので、全然ね、こうこれに固執して集めるってものはないんですけど、
うん、そうですね、
とはいえ猫のものは多い。
あ、なるほど。
結局なんだかんだ、例えば LINE のスタンプとか、
うんうん、はいはい、
何でもいいんですけど、あのポーチとか、はいはい、やっぱりつい猫のものを選んでしまう。必要なものだから買うんだけど、まあ、LINE のスタンプは別に必要じゃないかもしれないけど、どうせ買うなら結局猫みたいな感じで、靴下も猫だったり、
うんうん、
まあ、やっぱり気づくと猫柄ばっかりです。
なるほどですね、うん、まあ、それも一つの、ね、コレクションといえばコレクションですよね。
そうかもしれませんね、はい、というわけで皆様もメッセージありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、では事務所からのお知らせ何かありますか。
はい、あのいよいよ、あさって9日から、町ゼミの小樽の受付が始まります。
あ、そっか。
で、あの当事務所ではですね、うん、あの楽しく学べるお金の育て方講座というテーマで、
はい、
まあ、ミニセミナーを4回、開催します、うん、講座の日程や内容などは、当事務所のホームページのほか、あさって9日の新聞の折り込みチラシ、
うん、
などをご覧いただければと思います、
はい、
今年もたくさんのお申し込みをお待ちしております。
はい、詳しくはサンモール FP 事務所のホームページご覧くださいということですね、
はい
はい、では次回10月5日のテーマ何でしょうか。
はい、来月のテーマは知っておきたい介護施設の種類と選び方っていうテーマでお話ししようと思います。
はい、これはいろんな種類ありますもんね。
そうですね、あの最近さまざまな介護施設がありますが、うん、それぞれ入居できる人やサービスの内容、費用などがやっぱり異なるんですよね、うん、そこで来月の放送では介護施設の種類や特徴のほか、うん、自分や家族に合った施設を選ぶためのポイントなどについてお話をしたく思います、
はい、こちらはね、本当にあの現実的にすごく知りたいという方もいらっしゃるかと思いますので、はい、ぜひ10月5日もお聞きいただければと思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、では最後リクエスト曲何にしましょうか。
はい、まあ今月ですね、秋にヒットしたデュエット曲というところなんですけど、うん、デュエットというとやっぱりこの2人は欠かせないなと思ってるんですね、
はい、
約50年前の秋のヒット曲なんですが、うん、カリウドのコスモス街道、
うん、おー、はい、わかりました。1977年のヒット曲ということで、
はい、
はい、ではこちらの曲を聴きながら辰田さんとお別れです、
はい、
今月も辰田さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。